よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしています。今日のテーマは大浦おけいです。長崎師団会の原田浩司会長の監修でお送りします。
おけいさんで親しまれた大浦けいは文政11年1828年6月19日長崎油屋町の油問屋大浦家に生まれました。文政11年11月にはシーボルト事件が起こり、その後は安政の開港、明治維新などと幕末騒乱の多事多端の間に生きて、明治17年1884年4月13日57歳で波乱に富んだ一生を終えました。おけいのお墓は高平町の大浦家の墓地にあります。大浦家は長崎を代表する油問屋でした。江戸時代油は専売制で幕府の保護のもとにありましたが、幕末には安い油類が出回るなど油商も困窮するようになりました。そこで油に見切りをつけたおけいはお茶に着目しました。当時欧米では喫茶がブームになっていたからです。おけいは嘉永6年1853年出島のオランダ人テキストルと相談し、嬉野茶の標本をイギリス、アメリカ、アラビアに送りました。その3年後にイギリス人貿易商オールトがその標本を持って長崎に来訪し巨額の注文をしました。しかし当時は大量の茶を集めて輸出することは甚だ困難で、注文に応じることができませんでした。わずかに1万金を九州各地から集めて応じました。これが我が国の茶を海外に出した始まりとされ、その後外国からの茶の注文が殺到するようになりました。おけいは茶の貿易で成功、巨額の財を築きましたが、傍ら坂本龍馬など勤労の志士たちを援助するなど、その振る舞いは実に男勝りでした。そこで長崎の町の人々は除血ともっぱら評しました。明治になるとさすがの茶貿易も下火になってきました。そのような中、おけいは騙されてオールトとの売買契約の連帯保証人となり、結果3000両、ざっと今の金額で3億円の債務を負うことになりました。晩年のおけいの生活は寂しいものでした。また病気がちで床に伏す毎日でした。そのような中、明治17年1884年4月5日、明治政府はおけいに対し茶貿易の先駆者としての功績を認めて功労賞と金20円を課しました。この知らせは臨終間近のおけいの枕元に届けられ、その1週間後おけいは息を引き取ったのです。ここでお時間です。